異性にモテる30の対話術。その1、モテる人はモテる対話を意識している。普段私たちが会話をするときあまり難しいことは考えていません。たまたま思ったことや目にしたことを話題にしながら会話をしていることでしょう。その場で思ったことをあまり難しく考えずに返事をしているのではないでしょうか。たまたま気の合う人なら話は盛り上がりやすく、気の合わない人なら話しづらいといった感じです。しかしモテる人は違います。世の中にはモテる会話術なるものが存在します。恋を意識させる返事、好感が得られる言葉、連絡を取りたくなるフレーズです。相手から好感を得て印象アップをするための会話です。モテる人はやはり会話が上手です。相手を喜ばせ同時に自分の好感を上げるような会話をしています。そういうコツを私たちは学校で勉強をしていません。学校では教えてくれません。だからこそ今勉強しましょう。ただ相手の会話に反応をするのではなく、恋に結びつきやすい反応をするのです。そういうサンプルをたくさん紹介します。モテるのはモテるような会話を心がけることです。こういう状況ではこういう反応をするというサンプルをあらかじめ把握しておきましょう。恋に結びつきやすい会話を習得する。異性にモテる30の会話術。その2、モテない人はたまたま褒める。モテる人は最初から褒めようと意識をしている。一般的な人の会話ではたまたま褒めるのが特徴です。適当に話を進めていて、たまたま相手のすごいところを見つけたので褒めるという感じです。話の流れに任せています。しかしモテる人は違います。モテるための最も基本的な会話は褒めることです。そんなことかと思うかもしれませんが、やはりこれが一番大切なモテる会話術です。褒めることはお互いが明るくなるベストな話題です。人は自分を褒めてくれる人のことが好きになります。認められると嬉しいです。認めてくれる人を好きになります。褒める人は些細な点まで見逃さずに見ている鋭い視点をアピールできます。ぼっとしているのではなく引き締まった印象になるでしょう。褒めるのは気持ちいいですね。モテる人は褒められるところはないかなという目的意識が最初にあって会話をしています。常にアンテナを張っています。何でもいいのです。たまたま見つけるのではなく、何かないかなと意識をしましょう。考えようとしないと思いつきません。何かないかなと考えていると、一つや二つは出てくるものです。例えば、私が今すぐあなたを褒めましょう。いつもハッピーライフスタイルの文章を読んでいてすごいですよね。それはきっと向上心がある証拠です。ほら、褒めることができました。私があなたを褒めようと心がけたので褒め言葉が思いついたのです。意識をしなければ思いつくのは偶然に任せるのみです。しかし意識をすれば思いつきやすくなります。会話の中で常に相手を褒めることを意識しましょう。褒められるところはないかなという目的意識を持ちながら会話する。異性にモテる30の会話術。その3、芸能人に似ている話題は出さない方がいい。そういえば芸能人の〇〇に似ているよね。友人同士の普段の会話で芸能人に似ている話題がよく出ます。あなたは芸能人の誰に似ていると言われますか？何気ない瞬間ですが大切です。似ていると言われた時を思い出しましょう。おそらく嫌な気分になったのではないでしょうか。もちろん誰に似ているかにもよりますが、嬉しくない場合の方が多いはずです。芸能人に似ている話題を喜ぶのは稀です。喜ぶ人がいますが少数でしょう。なぜでしょうか？自分が芸能人の元のように扱われている気がするからです。芸能人がメインで自分がサブになります。自分のことをサブとして小さく扱われているように聞こえます。自分が芸能人の副産物であるかのように聞こえてしまい、少し気分が悪くなるのです。かっこいい芸能人に似ていると言われても、どこか心に疲れが残ります。あくまで芸能人は芸能人であり、自分は自分です。個人を尊重してもらいたいと思うのです。似ていれば似ているほどつい口に出して言いたくなります。話題に出していいのは相手からそういう話題を振ってきた時です。もちろんかっこいい芸能人に似ていると言われると喜ぶ人もいます。しかし世間一般に評判の芸能人でも、相手がその芸能人に良い印象を持っているとは限りません。似ていれば似ているほど多くの人から同じ話題を振られているはずです。またこの話題かあなたも同じねと思われげんなりするのです。相手の気分を悪くさせないために似ていると思っても控えた方が無難なのです。芸能人に似ている話題は出さないようにする。異性にモテる30の会話術。その4、相手から連絡先を聞き出すのは難しいようで、実は簡単。好きな人に近づくためには、相手と連絡が取れる電話番号やメールアドレスが必要です。相手の携帯電話の番号やメールアドレスを知りたいと思うでしょう。問題はどう聞き出すか。いきなり携帯電話の番号やメールアドレスを教えてとは言いにくい。まずはそういう話になるような雰囲気を作ることが必要ですね。難しいようで実は簡単なのです。とにかく相手との会話を楽しむことです。相手が面白かったり共感できたりする話を楽しみましょう。当たり前のことと思いますが、当たり前でいいのです。会話を十分に楽しむことができれば、実は連絡先を手に入れたも同然です。会話の終盤に差し掛かったタイミングで、楽しかったね、また今度一緒に遊ぼうよと誘ってみましょう。機会があったら食事しよう、また会えるかな、という言い方でも結構です。あなたとの会話が楽しく感じられて、また会いたいと思われているなら、前向きな返事があるはずです。その瞬間です。じゃあ連絡先を教えてほしいなと言ってみるのです。会話の流れから携帯番号やメールアドレスがスムーズに交換できます。携帯電話を取り出した瞬間、携帯電話に注意が向く言葉を言う。異性にモテる30の会話術。その後、過去の恋愛話が出たら忘れちゃったで、すぐにと交わす。前に付き合っていた人とはなぜ別れたの。話をしているとふと過去の恋愛話が出ることがあります。相手から昔付き合っていた人の話を聞きたかったり、別れた原因について知りたかったりされます。聞かれたから正直に答えたいところですが、ストップです。仲良くなっていればいいですが、関係が浅いうちはあまり出さない方が無難です。多くの場合、過去の恋愛話をすれば暗い雰囲気になってしまうからです。付き合っていた男女が別れるとき、何か原因があるものです。嘘、浮気、金銭問題、暴力。原因は確かようですが、いずれにせよ話題です。何らかの問題があって別れました。過去の失敗を思い出したりしているうちに会話の雰囲気が悪くなってしまうのです。話が暗くなるだけならまだいい方です。過去の失敗をあからさまに言うのは、自分で自分の評価を落としかねません。冷たい人だな、よく深い人なのかなという悪い誤解を生んでしまうこともあります。こうしたことでせっかくうまくいきかけている今の恋愛を邪魔しかねないのです。もちろんお互いに深い信頼関係があれば話題に出してもいいでしょう。しかし浅い関係のうちから遠慮なく話をするのはできるだけ避ける方が無難です。では過去の恋愛話が出たときどう答えるといいのでしょうか。忘れちゃったです。忘れたふりをするのです。忘れていなくても忘れたふりをして話をうまく交わしましょう。暗い雰囲気になるような会話はあらかじめ避けておくのです。関係が浅いうちは過去の恋愛話は忘れたふりをする。異性にモテる30の会話術。その6、モテる人はあなただけと思わせる会話を意識する。モテる人はあなただけと思わせる会話が上手いのが特徴です。相手を特別な扱いしているようなニュアンスを会話に含めるのです。相手に好意があることを少しずつ伝える方法です。あなただけと思わせる気の利く表現はいろいろあります。こういう話ができるのはあなただけだよ。あなただから思い切って話をする。あなたといると普段できない話もできそう。ここだけの話なんだけど、この話は他の人に言っちゃダメだよ。こうした言葉を言われると、自分に対して特別な意識を持って接してくれていることがわかりますよね。人間は自分が特別な扱いをされると、自分も相手を特別な扱いしたくなるのです。こういうお返ししたい気持ちが働くようになるからです。せっかく自分を特別な扱いしてくれたなら、自分も相手を特別な扱いしたくなると思います。そういう心理になるとモテる人は知っているのです。あなただけと思わせる会話を積極的にしようとします。積極的にあなただけと思わせる会話をすると、自然と相手もあなただけと思わせる会話をしてくれるようになります。恋愛につながる可能性が高くなるのです。 ちなみに、あなたの部分を相手の名前に置き換えるとさらに効果的です。好きな人の名前を含めて相手をドキッとさせましょう。あなただけと思わせる会話を積極的にする。異性にモテる30の会話術。その7。あなただけと思わせる表現の簡単な作り方。モテるためにはあなただけと思わせる会話をします。あなたといると普段できない話もできそう。ここだけの話なんだけど。この話は他の人に言っちゃダメだよ。あなただけと思わせる表現をたくさん覚えて会話の中でタイミングよく使いましょう。相手を特別扱いするような会話をすれば相手もあなたを特別扱いするような会話をしてくれるようになります。その結果、恋愛につながりやすくなるのです。しかし、突然に思い浮かばない時もあるでしょう。では、ここであなただけと思わせる表現の上手な作り方があります。単純です。あなただけと思わせる会話はあなただけという表現をストレートに使えばいいのです。こんな話ができるのはあなただけだからね。あなたにだけは何でも話ができそう。何のひねりもないからこそ思った時にすぐ思い出せますね。単純ですが、いざという時役立つはずです。あなただけというフレーズを含めて会話する。異性にモテる30の会話術。その8。話し紙手より聞き上手な人がモテる。モテる人といえば一般的に話し上手というイメージがあります。話すより聞く方が大変です。受け身になるのはなかなか疲れます。じっと相手の話を聞いて理解に徹するのはなかなか大変です。あまりたくさん話しすぎてしまうと少し鬱陶しいと思われることがあります。とりわけ好きな人の前では自己主張の強い会話になりがちです。もっと自分のことを分かってもらえればもっと自分のことを好きになってもらえるに違いないと思うからです。聞かれてもいない会話をペラペラと話してしまうと逆に相手から嫌がられることがあります。この人と一緒にいると疲れるなと思われ避けられるのです。しかし話をたくさん聞きすぎて相手から嫌われることはありません。モテる人は話し上手ではなく聞き上手です。話をたくさん聞いてもらえるのは誰にとっても嬉しいことです。誰でも自分のことを分かってもらいたいと思っているので聞き上手はモテるのです。聞き上手になるだけで相手から好感を得ることができます。割合としては話すことに 30%、聞くことに 70% です。たくさん話ができる人よりたくさん話を聞ける人になりましょう。聞き上手になる。異性にモテる30の会話術。その9。もっと話をしたいと思わせる気の利いた返事とは。モテるためには聞き上手になりましょう。人間は話をすると気持ちよくなります。聞き上手になることでこの人と一緒にいるとすっきりするなと思われ居心地よくなるのです。できるだけ相手にたくさん話をしてもらうことが必要ですね。さて問題なのはどう相手に話をたくさんしてもらうか。話せ、話せとせかすのでは芸がありません。相手がもっと話をしたいと思わせる気の利いた返事が必要です。難しいようですが実は簡単です。相手からもっと話を引き出すためには次のキーフレーズを使いましょう。それからどうなったのです。一般的によく耳にする言葉ですがこの言葉は強力です。モテる人の会話を聞いているとこのフレーズは数多く登場します。相づちを打ちながらそれからどうなったのと言われると話に興味を持って聞いてくれていることがわかりますね。同時に話の続きを聞かれているのでさらに話をしてしまうのです。それからどうなったのというほど自然と相手は話をしたくなりあなたは聞き上手になります。このフレーズを使っているとあなたといるとついたくさん話をしてしまうなと思うに違いありません。相手にたくさん話をさせるための魔法のフレーズなのです。それからどうなったのと言ってもっと相手に話をしてもらう。異性にモテる30の会話術。その10。モテる人は美味しいレストランの話を持ち出す。モテるためにどのような話題がいいですか。そう聞かれれば私は美味しい食事が出るレストランの話題を出しましょうと答えます。食に関する話題はモテる人がよく心がけている話題です。例えば会話中さりげなく相手に近くに美味しいレストランないかなと話題を振ってみましょう。相手に美味しいレストランを知っているか尋ねてみるのです。〇〇にあるレストランのケーキが美味しいよ。〇〇に新しいレストランがオープンしたよ。家の近くに美味しいドーナツ屋さんがあるよ。そう相手から言われたらあなたの出番です。すかさず行きたいなと甘えてみましょう。一緒に食事をする口実をうまく作るのです。お互いに美味しい食の話題を交わしているうちに食欲が湧いてくるものです。食欲が湧いた勢いで相手からの誘いも飲みやすくなるのです。積極的に食の話題を出していきたいなとリアクションする。異性にモテる30の会話術。その11。食べるのが大好きという自己主張をするだけでデートに誘いやすくなる。自己紹介は何でもいいですが必ず食べるのが好きであることをアピールしましょう。趣味は何ですかと聞かれたとき食べることですと言えば理想的です。信じられないかもしれませんがこれだけでデートに誘いやすくなります。え、なぜなぜ。その言葉を待っていました。ここに大きな心理テクニックが隠されています。私食べるの大好きなんですよ。そう言われたときに自然と流れるであろう会話を考えてみましょう。おそらく多くの場合次のような話の流れになることでしょう。食べるのが好きという自己主張をする。自然と美味しい食事の話題が出やすくなる。相手から〇〇にあるレストランが美味しいよと話題が出る。食べに行きたいという話の流れになる。じゃあ一緒に行こうかという話になりデートの約束ができる。なぜ食べることが好きであることを主張するのか理由がわかりましたね。会話に食事の話題を出し最終的にデートに誘いやすい雰囲気を作るためです。そもそも食べるのが大好きという自己主張をするだけで食の話題になりやすくなります。一緒に食べに行こうという話に流れデートに誘い出しやすくもなるのです。自己主張をすることでもないと思いますがあえて自己主張をしましょう。食べるのが大好きという自己主張は男性でも女性でも使えますね。人間誰でも食べるのが大好きです。美味しいものを食べたいというのはスムーズに会話が始められますね。自己紹介には必ず含めモテる人になりましょう。食べるのが大好きというアピールをする。異性にモテる30の会話術。その12。シンクロニシティを思わせる会話で心の距離を近づける。好きな人から電話がかかってきたとき、ちょうど今私も電話しようとしていたところと言いましょう。好きな人からメールが来たとき、ちょうど今私もメールしようとしていたところと言いましょう。好きな人から期末テストの話題が出たとき、ちょうど今私も同じこと考えていたところと言いましょう。これをシンクロニシティと言います。思いと現実の出来事が一致することです。お互いが同じタイミングで同じことをしようとしていることがわかると気持ちが一致しているようで嬉しいですね。嘘でもいいのです。たとえタイミングがずれていても、ちょうど今同じことをしようとしていたところとわざと言いましょう。相手にシンクロニシティを意識させるためです。この人とは気が合うな。運命的な何かがあるのではないか。そう思わせるのです。そう思わせるために上手に嘘をつきます。恋愛は嘘の方便です。偶然はうまく作り出すのです。もちろんあまり使いすぎては怪しまれるので使いすぎには要注意です。適度さにシンクロニシティを思わせる言葉を言って赤い糸を意識させましょう。ちょうど今同じことをしようとしていたところという。異性にモテる30の会話術。その13。もしよかったらお加えるだけで感じのいい表現ができる。なんだか感じのいい誘い方だな。そう思う人には感じのいい表現が使われています。もしよかったらです。例えば好きな人に次のような言葉をかけるとします。今度一緒に食事に行こうよ。お手伝いをします。話を聞かせてください。言いたいことはわかりますがいきなり過ぎるとちょっと引いてしまいますね。いきなり誘われると身構えてしまい警戒してしまいます。唐突で少し一方的な言い方です。人によっては不快感を抱く人もいるでしょう。そこで使いたいのがクッション言葉です。感じのいい表現を作るのは簡単です。表現の最初にもしよかったらお加えるだけでいいのです。 誘いの言葉の前に、もしよかったら僕はあえて疑問形にしましょう。もしよかったら今度一緒に食事に行きませんか。もしよかったら何か手伝いますよ。もしよかったら話を聞かせてほしいな。表現にトゲトゲしさがなくなり、柔らかい言い方になりましたね。最終的な OK か NO かの判断を相手に委ねています。相手に不快感を与えないように配慮している様子が伺えます。感じのいい誘い方をさせるとその気がなくてもいいかなと思うのです。もしよかったら僕はあえていい感じの表現に変える。異性にモテる30の会話術その14。方言をアピールした方が隙があってモテやすくなる。出身地によって方言があります。地元で恋愛をしているときには気にならなかったのですが、社会人になって都会で働くようになると方言に気づきます。自分の方言がとても気になり始めるのです。方言を直して標準語の方がかっこいいのではないか、方言があると田舎臭くてモテないのではないか、不安が強くなり必死で片言を直そうとする人がいます。直したい人は直してもいいですが、無理やり直す必要はありません。方言がある人はラッキーです。むしろ方言がある方がモテます。訛り口調の方が人間性に隙があるように見えて付き合いやすくなるからです。人間完璧を演じるより少しくらい隙がある方がモテます。方言は相手を安心させます。都会に染まらず自分の故郷や個性を大切にしている人だなと思いませんか。そういうところがじわりじわりと感じられるので温かくて癒されるのです。方言は財産なのです。方言はそのまま使う。異性にモテる30の会話術その15。陰で友人の悪口を言う人と付き合えば陰であなたの悪口も言うだろう。人間の性格というのはそう簡単に変わるものではありません。顔形や外見に惑わされていませんか。外見が整っていると性格までよく見えます。しかし性格というのは自然と行動に現れます。思っているから行動に現れるのです。好きな人が友人の悪口を言っているなら要注意です。たとえ付き合うことができても陰でこそこそとあなたの悪口を言うに違いありません。男性でも女性でもそうです。きちんとしたお付き合いをするためにはきちんとした人を選ぶ必要があります。少し厳しいことを言うようですが、告白の成功率云々よりそういう人とはそもそも付き合わない方がいいのです。もう一つ大切な話があります。あなたはいかがでしょうか。あなたこそ友人の悪口を陰でこそこそと言っていませんか。陰で友人の悪口を言うくらいの人だから付き合ったとしても陰で私の悪口も言われるだろう。直感的にそう思われモテなかったり告白に失敗したりするのです。この機会に自分の言動を振り返ってみましょう。友人の悪口を言うのはやめる。異性にモテる30の会話術その16。男性からイタリアンでいいと聞かれていいよと返事をしていませんか。お腹が空いたね。イタリアンでも食べに行こうか。デートといえばやはり食事ですね。男性からイタリアンを食べに行こうと誘いがあったとします。あなたはどう返事をしていますか。差し支えなければいいよと答えているのではないでしょうか。別に間違っていない言葉ですが普通すぎます。マイナスではないがプラスでもないという微妙な返事です。男性からの問いに普通に返事をしているだけ。何か物足りない気がしませんか。そこで工夫を凝らした返事があります。いいねです。ほらポジティブな返事になりましたね。どちらも OK を意味する返事ではありますが、伝わってくる前向きな気持ちが違います。ちょうど私も同じことを考えていたところ、いい提案だねという前向きなニュアンスが伝わってきますね。誘った男性としては相手からいいねと言われると嬉しくなります。男性から食べに行こうと言われた時いいねと明るく返事をしましょう。デートのテンションが上がっていくのです。いいよではなくいいねと返事をする。異性にモテる30の会話術その17。モテる人は上手に話そうと思うより上手に話を聞こうと心がけている。好きな人と話をするときには上手に話をしようと思います。恋愛を意識した会話では多くの場合話すことに力を入れてしまいがちです。自分のことを知ってもらえれば好きになってもらえるだろうと思うからです。もちろん上手に話をすることも大切です。しかし話そうと思えば思うほど空回りしやすくなります。自分の話はするけれど相手の話はあまり聞かないという偏りのあるコミュニケーションになりやすいのです。自己主張が強い人だと思われ逆に煙たがられるかもしれません。会話で大切なのは話すことより聞くことです。話を聞ける人はモテます。聞く姿勢によってあなたのことを知りたいというメッセージを伝えられるからです。ほんの少し会話の姿勢を変えてみましょう。上手に話そうと思うより上手に話を聞こうと思うのです。上手に話を聞こうとするとき話の軸は相手になります。相手のことを知ろう、分かろう、理解しようという気持ちになります。話の内容に応じて相槌を打ったり気の利いた返事を考えたりしようと思います。その熱い姿勢に相手は心を打たれます。自分のことを知りたがっているという気持ちが相手に伝わった瞬間ドキッとするのです。上手に話そうと思うより上手に話を聞こうと心がける方がコミュニケーションはスムーズになるのです。上手に話そうと思うより上手に話を聞こうと心がける。異性にモテる30の会話術その18。とっさに話しかけられると変な顔で返事をしてしまいがち。私はよくコーヒーショップで本を書いているのですがよく話しかけられます。一つのテーブルに椅子が2脚あります。団体客が来店して椅子が足りないので私の相席の空いている椅子を借りたいと言われるのです。この椅子お借りしてもいいですか。もちろん OK です。ただ返事の仕方でよく失敗をしてしまうのです。いいですよともちろん答えるのですが、答えた後しまったと思うことがあります。なぜ悔やむのかというと返事をするとき変な表情になってしまうからです。急に話しかけられたとき多くの人は驚く表情をするのではないでしょうか。驚くつもりはないのですがやはり驚きます。いきなり話しかけられて聞かれたことを考えたり言葉を選んだりしているので一瞬頭がいっぱいになります。とっさの時ほど余裕がなくなる。返事をするのがやっとで表情のことを忘れてしまうのです。無愛想でいいですよと返事をしてしまったことに後から気づいてしまったと思うのです。私も悪気があったわけではありませんが、とっさの時ほどそうなりがちです。いいですよという返事にはにっこりした笑顔がお似合いですね。自分が逆の立場になり椅子を借りようとするとき相手からにっこりいいですよと言われると気持ちよくなります。自分も気持ちよく答えたいと思います。しかし私もにっこりして答えたいですが、とっさの状況ではなかなかできないこともあるのです。とっさに話しかけられるときに備えてにっこりしながらいいですよという練習を風呂場で何度かしたことがあります。まさかと思うかもしれませんが本当です。私が表情の練習をするときは大体風呂場です。とっさの時ほど実際は余裕がありません。とっさの動作は普段から練習をしておくのです。今度急に話しかけられたときはにっこりした笑顔を見せられるように備えています。とっさになったときとりあえず笑顔で返事をする練習をする。異性にモテる30の会話術その19。現在進行形にすると余韻が長く残る。映画を見た後ふとこんな言葉を口にしていませんか。面白かった。過去形の言い方をします。別に状況から考えると間違ってはいません。しかしもうすでに終わった言葉遣いはどことなく寂しさもあります。過去形の言葉はすでに終わっている内容に使う言葉です。面白いと感じたのはあくまで過去です。今は違います。言い方によってはそういう意味に感じられることもあるでしょう。普通の言葉遣いとしては間違ってはいませんが少し工夫してみましょう。過去形に使いたい言葉を現在進行形に変えてみるのです。面白い。現在進行形は今も面白いと感じ続けていることがわかりますね。過去形ではなく現在進行形の言葉を積極的に使っていきましょう。派手なアトラクションを見たときはすごかったよりすごいです。食事をしたときは美味しかったより美味しいです。プレゼントを受け取ったときは嬉しかったより嬉しいです。今も感動の余韻が続いていることがわかるとデートの余韻もより長く残るのです。過去形の言葉より現在進行形の言葉を使う。 異性にモテる30の会話術。その20。いつまでも敬語で接しない。敬語をやめると親しい雰囲気に変わる。好きな彼や彼女が年上だったり先輩だったりすることがあります。やはり立場の違いから最初は敬語を使うでしょう。年上や先輩に礼儀正しく接するのは常識ですね。もちろん知り合って間もないうちは相手を敬った丁寧な言葉遣いが必要です。立場をわきまえた言葉遣いは大切ですが、逆にそれが関係を深める時の障壁になることもあります。言葉遣いは透明の壁です。見えませんが隔たりがあり独特の距離感があります。丁寧な言葉遣いもほどほどが大切です。一緒にデートをする中になればそろそろ敬語を卒業する時期です。見えない透明の壁をなくしていくのです。少しだけ崩した言葉遣いにしてみましょう。ただしいきなり言葉遣いを変えるのではなく、相手の反応を見ながら少しずつ言葉遣いを変えていきましょう。もちろん相手に仲良くなったし、少し言葉遣いを変えてもいいと尋ねても構いません。言葉遣いというのは雰囲気を作る重要な要素です。いつまでも敬語で接しないことです。敬語をやめると親しい雰囲気に変わります。二人の関係の雰囲気はガラリと変わり和らぐのです。付き合いのタイミングを見て敬語から崩した言葉遣いに変える。異性にモテる30の会話術。その21。下ネタに笑っているからとはいえ楽しんでいるとは限らない。私は今人と会話をするとき滅多に下ネタは話さないようになりました。きっかけがあります。学生時代水商売をしている女友達がいました。彼女はパソコンを持っていなかったので、私の部屋にあるパソコンでメールをさせてほしいと時々遊びに来ていました。ある日のことです。仕事が終わった後、彼女はいつものようにパソコンの使いに私のところへやってきました。その日の彼女は機嫌が悪かった。仕事で嫌なことがあったそうです。問題は中年男性の下ネタについての発言でした。しつこく下ネタを言ってくる客がいて本当に不愉快。仕事だから一応笑っているけれど本当に付き合いづらい。吐き気がした。ドキッとしました。私も学生の頃は時々下ネタを言うことがありました。相手が笑っているから喜んでいるのだろうと思っていました。しかし彼女の発言を聞いてハッとしました。笑っているからとはいえ必ずしも喜んでいるわけではないと思ったのです。それ以来下ネタを積極的には言わなくなったのです。男性による下ネタだけでなく、逆に女性の下ネタ発言でも驚かされることがあります。男性の下ネタにとてもノリがいい女性です。確かにノリが良ければ盛り上がりますが、程度によります。男性は女性に下ネタを言うとき恥ずかしがってもらいたいと思っています。いたずらで下ネタを言っているのです。しかし男性の予想をはるかに超えて女性のノリが良すぎると引いてしまいます。性的に乱れているイメージがあり、人間性を疑ってしまうのです。笑っていても内心は相手に幻滅していることもあるのです。下ネタは難しい。使い方には注意が必要です。会話が盛り上がるネタは下ネタ以外にもたくさんあります。出身地について話したり、仕事の失敗について話したりなどネタはあるはずです。男性であれ女性であろうと、相手に良い印象を持ってもらうなら、無難に下ネタは避ける方がいいでしょう。下ネタは適度さが重要です。対応は控えるようにしましょう。下ネタを言い過ぎないようにする。異性にモテる30の会話術。その22。失敗と不幸を混在して話をしていませんか。一般的に個人的な失敗談は場の空気を盛り上げます。犬に餌をやろうとして手を噛まれたことがある。入学試験の面接の時におならをしてしまった。男なのに間違えて女子トイレに入りそうになったことがある。自分が失敗した話は盛り上がりやすくなります。笑いがありますし、人間味があって温かいですね。しかし時々失敗と不幸を混在して話をする人がいます。失敗した体験と不幸な話、どことなく似ていますが似て非なるものです。身内の不幸話は失敗談ではありません。両親が離婚した。妹が重い病にかかった。祖父が自殺をした。若い頃親から虐待を受けた。昔付き合っていた彼から暴力を振るわれた。こういう話は一気に場がなくなります。聞かされた側は笑いに笑えず返事が難しいのです。自分の失敗談を話すつもりがいつの間にか自分の不幸話になっていることがあります。日常の失敗談はいいですが、身内に関わる不幸話は積極的にするものではありません。あなたはいかがですか。どことなく雰囲気が似ている内容なので、うっかり口にしてしまいやすい。話しているのは日常の個人的な失敗談です。失敗と不幸をきちんと区別して話をしましょう。不幸話は避け、失敗談を話す。異性にモテる30の会話術。その23。いくつに見えるか年齢を聞かれた時の定番の答え方。私いくつに見える。会話中、年齢についての話題が出ることがあります。この質問は困ります。答え方によっては相手の気分を害するかもしれないからです。年齢は若く答えればいいと思っていませんか。いえ、何でも若く答えればいいわけではありません。若く答えることで気分を害する人もいるでしょう。ここで私が心がけている返事の仕方があります。答え方は2通りあります。言い方を変える境界線は20歳です。相手の外見を見て20歳以上だろうなと思うなら少し若く答えましょう。40歳くらいと思うなら35歳くらいに見えると答えるといいでしょう。35歳くらいなら29歳くらいに答えます。誰でも若く見られたいと思うものですから、若く言われると相手も喜ぶことでしょう。私の知り合いの人と比べても若く見えますよと言えば最高です。逆に相手の外見を見て20歳以下だろうなと思うなら少し年齢を高く答えましょう。若い人にさらに若く答えると侮辱されている、舐められていると感じる人が多いためです。若い人ほど大人に見られたい欲求があるので、少し年上に答えておくと気を良くします。知性を感じる、落ち着きがある、しっかりしているという理由をつけるともっと喜ぶことでしょう。なぜ20歳を区切りにするのかというと、人間の意識の差です。人間は10代から20代になった時、意識が大きく変わります。あら、もう10代は終わりだ。ティーンエイジャーとは言われなくなる。20歳になった瞬間、10代が急に懐かしく思い始めます。20代になると10代が羨ましくなる。年齢の答え方も20歳を区切りに使い分けるようにしています。あくまで私の考え方ですが、ぜひ参考にしてください。いくつに見えるか聞かれた時、20歳くらいを区切りに答え方を工夫する。異性にモテる30の会話術。その24。あなたの思わせぶりな発言が相手の度胸や勇気を後押しする。必ずしも相手が度胸のある人とは限りません。必ずしも相手が積極的な人とは限りません。積極的にデートに誘われたいと思いますが、一回きりの食事で終わりそうになる時があります。そういう時にはあなたからのフォローの言葉で助けられます。例えば、一緒にレストランで食事をした時、美味しいね。また来たいねと言ってみましょう。言葉の裏が感じられますね。また誘ってもいいよという許可であり、また誘ってほしいというアピールが伝わってきます。自分と一緒にいる時間に喜んでいることが相手から伝わってきますね。相手はまた誘っていいんだとほっと安心します。あなたからまた来たいねと言われた相手はまた誘いたくなりますし、誘いやすくなります。度胸や勇気のない人でもたちまち度胸と勇気が出やすくなるのです。そうした雰囲気になるようあなたから言葉で働きかけることが大切です。あそこのお店が気になるね。今度来るときはあそこに行ってみよう。今日は楽しかった。また一緒に遊びに行きたいな。思わせぶりな発言で相手の度胸や勇気を後押ししましょう。相手がまた二人で出歩けるチャンスができるようにまた来たいねと言う。異性にモテる30の会話術。その25。モテる人は小さな声で独り言を言ってデートに誘う。異性からモテる人はブツブツ独り言を言います。決して危ない人ではありません。相手の様子を伺うためにわざと言います。例えば会話中に小さな声でお腹が空いてきたなと言いましょう。あくまで独り言です。もし相手が乗り気なら、じゃあ一緒に食べに行こうかとなるでしょう。自然な流れで食事に誘えます。もし相手が自分にあまり好意を持っていないならそのまま無視されます。これだけです。会話中にコンサートに行きたいけど一人で行くのは寂しいなと小さな声で言ってみましょう。 あくまで独り言です。もし相手が伸び気ならいいな、一緒に行きたいなという言葉が返ってくるでしょう。相手が自分に好意を持っているならおそらく話に乗ってくるはずです。もし相手が自分にあまり好意を持っていないならそのまま無視されます。いきなり遊びに誘うのは勇気がいります。そういう時は小さな声で独り言を言えばいいのです。さりげない独り言はいわば釣り糸を垂らしている状態です。別に誘っているわけではありませんが、やんわり誘っているのです。モテる人は小さな声で独り言を言ってデートに誘うのです。小さな声で独り言を言って相手を釣る。異性にモテる30の会話術。その26。モテない人はありがとうで終わる。モテる人はお礼をさせてくださいで次へつなげる。人から親切にされた時ありがとうございますと言います。ありきたりなお礼です。普通ですね。別に悪くはありません。しかし恋の発展を考えるならこれだけではいけません。どこがいけないのかというと話が完結しているからです。それ以上の進展がありません。モテる人はお礼が違います。ありがとうと言うまでは同じですが、その後お礼をさせてくださいと言います。相手がお礼はいらないよと言ってきても、それだと私の気が済みませんと言って、とにかくお礼をさせてほしいと訴えます。そうすることで話の展開を次につなげることができるからです。例えば一緒に食事をしてごちそうになった時、ごちそうさまでした、今度は私におごらせてくださいと言いましょう。また食事をする機会ができますね。お礼は食事に限定しなくても、お菓子や別の方法でも実現できます。好きな人からお菓子をもらったらありがとう、今度お礼に何かお菓子あげるねと言いましょう。お菓子がつながりになり、相手とつながることができますね。お礼をされるといい人だなと思われ、さらに好印象になるでしょう。人間関係はお礼の連鎖です。親切にされた時、あなたのリアクションによって恋の成り行きは変わってくるのです。親切にされた時にはお礼を心がけて次につなげる。異性にモテる30の会話術。その27。恋愛は何でも話ができる関係が大切という主張の後、あなたなら何でも話ができそうという。好きな人との会話ではいろいろな話題が出ると思います。話の流れで恋愛について話題を出しましょう。この時恋愛で一番大切なことは何かと話題を出してみましょう。相手と恋愛観について意見交換をしましょう。相手は顔が一番、性格が重要、スタイル重視など様々主張するでしょう。相手からの意見はどうでもいいのです。重要なのはあなたが訴える主張です。あらかじめ主張する内容が決まっています。あなたは恋愛は何でも話ができる関係が大切という主張をしましょう。相手と自由に話ができればお互いの過去を知ることができるし、理解も深められる。たとえ困難があっても会話が十分にできれば乗り越えられる。会話が豊富なら性格の違いも理解し合えると思う。熱意を持って語りましょう。お互いの恋愛観について語り合う時間になり、有意義な時間が生まれるはずです。あなたの話を聞いて相手はなるほど、確かにそうだねと頷いてもらえれば OK です。相手はあなたの主張に説得されました。さあここまで来ればあと一息です。次が最大のポイントです。恋愛観の話が終わった後、あなたはさりげなく次の一言を言いましょう。あ、いっぱい話ができてよかった。あなたなら何でも話ができそう。相手はハッとするに違いありません。恋愛は何でも話ができる関係が大切という話をした直後に、あなたなら何でも話ができそうと続きます。自分が恋愛対象ではないかと気づきます。しかも相手は恋愛で大切なのはコミュニケーションだと説得されています。自然な流れでこの人とは恋愛の可能性があるかもしれないと思うようになるのです。そう思わせる話の流れです。こうすることで恋愛感情を芽生えさえ、恋愛関係を意識させるきっかけになるのです。恋愛は何でも話ができる関係が大切という主張の後、あなたなら何でも話ができそうとさりげなく言う。異性にモテる30の会話術。その28。あなたといると楽しい、リラックスできると言えば特別な存在であるとアピールできる。恋愛を意識させる2大フレーズがあります。あなたといると楽しいと、あなたといるとリラックスできるです。恋愛が上手い人はこのフレーズを口にしています。存在を褒める言葉です。相手にとって自分が特別扱いされているような印象を受けます。恋愛を意識させるフレーズを多用して相手に恋を意識させるのが上手いのです。あなたといると楽しいというのは、一緒にいると楽しい時間を過ごせたことがわかりますね。相手に喜ばれているので、また話がしたいなと思うでしょう。どことなく存在を求められていることが伝わり、嬉しく感じます。あなたといるとリラックスできると言えば、素の自分でいられると言われているように感じます。ありのままの自分をさらけ出せると言われているようで、恋愛のニュアンスを感じさせやすいのです。もちろん相手によりますが、嬉しく思うことには変わりないでしょう。会話中にこの言葉を含めることで、より異性としての意識をさせやすくなるのです。あなたといると楽しい、リラックスできるという。異性にモテる30の会話術。その29。伝えるべきタイミングこそ重要だ。あなたといると楽しいと、あなたといるとリラックスできるは、恋愛を意識させる強力な2大フレーズです。会話に含めれば、相手を特別視していることを伝えることができます。会話中ならいつ口にしても効果はありますが、より効果を高められるタイミングがあります。別れ際です。例えば、あなたといるとリラックスできるというフレーズを会話中に言ってしまうとどうなるでしょうか。嬉しく感じることには変わりありませんが、さらりと流されてしまい、印象に残りにくくなります。言うタイミングを少し変えて、別れ際に言ってみましょう。会話中より別れ際に言う方がしんみりします。別れ際に言う言葉は会話の中で最も印象的な言葉になります。これまでの会話内容をまとめるようなニュアンスがあるからです。すごく楽しかった。あなたといると楽しいよ。じゃあ、またね。別れ際に恋愛を意識させるフレーズを使えば、別れ際の後味が良くなり、しんみりした印象が大きくのです。もし、別れ際に言うのを忘れたとしても、最後のチャンスがあります。別れた後のメールです。別れ際に言い忘れれば、別れた後にメールで伝えましょう。別れ際に言う言葉は頭に残りやすくなります。別れ際や別れた後のメールは、相手の頭に残りやすい絶好のタイミングなのです。大切な言葉ほど、別れ際や別れた後のメールで伝える。異性にモテる30の会話術。その30。すでに恋人がいる人を好きになってしまっても、付き合える可能性はわずかにある。好きになってしまった人には、すでに付き合っている人がいる。そんな時、あなたならどうしますか。もう手の出しようがないかと思いますが、そうとは限りません。低い可能性にかけ、恋人とはうまくいっているという話題を出してみましょう。多くの場合、すごく仲がいい、ラブラブだよという返事が返ってくることでしょう。付き合っているわけですから、当然といえば当然です。しかし、わずかな可能性ではありますが、意外な答えが返ってくることがあります。いつも喧嘩ばかり、すれ違いばかりで悩んでいる。別れたい。意外にも否定的な話が出る可能性があるのです。別れたければ別れればいいと思うのですが、なかなかそうはいきません。別れて一人になると寂しいからです。喧嘩をよくしていても一人になると寂しいから、別れたくても別れられない。そんな状況があります。そういう時、わずかな可能性をかけ告白してみましょう。その人と別れて、私と付き合ってよ。私ならもっと大切にできるよ。本当に好きなんです。相手は驚いた表情をしつつも少し考え始めるはずです。確実に新しい相手が見つかる保証があれば、別れても寂しくはありません。あなたが相手から好印象を持たれていれば、新しい恋の始まりに大きな期待を寄せるでしょう。もしかしたら相手が告白に応じてくれる可能性があるのです。仲が良い状態で奪うのはいけませんが、仲が悪い状態なら奪う手段もありです。お互いに幸せになれる道なのです。わずかな可能性にかけ恋人とうまくいっている。と聞いてみる。異性にモテる30の会話術。まとめ。その1。恋に結びつきやすい会話を習得する。その2。褒められるところはないかなという目的意識を持ちながら会話する。その3。芸能人に似ている話題は出さないようにする。その4。携帯電話を取り出した瞬間、携帯電話に注意が向く言葉を言う。その5。 関係が浅いうちは過去の恋愛話は忘れたふりをする。その6、あなただけと思わせる会話を積極的にする。その7、あなただけというフレーズを含めて会話する。その8、聞き上手になる。その9、それからどうなったのと言ってもっと相手に話をしてもらう。その10、積極的に食の話題を出していきたいなとリアクションする。その11、食べるのが大好きというアピールをする。その12、ちょうど今同じことをしようとしていたところという。その13、もしよかったらを加えていい感じの表現に変える。その14、方言はそのまま使う。その15、友人の悪口を言うのはやめる。その16、いいよではなくいいねと返事をする。その17、上手に話そうと思うより上手に話を聞こうと心がける。その18、とっさになったときとりあえず笑顔で返事をする練習をする。その19、過去形の言葉より現在進行形の言葉を使う。その20、付き合いのタイミングを見て敬語から崩した言葉遣いに変える。その21、下ネタを言い過ぎないようにする。その22、不幸話はさて失敗談を話す。その23、いくつに見えるか聞かれたとき20歳くらいを区切りに答え方を工夫する。その24、相手がまた2人で出歩けるチャンスができるようにまた来たいねと言う。その25、小さな声で独り言を言って相手をする。その26、親切にされたときにはお礼を心がけて次につなげる。その27、恋愛は何でも話ができる関係が大切という主張の後、あなたなら何でも話ができそうとさりげなく言う。その28、あなたといると楽しい、リラックスできると言う。その29、大切な言葉ほど別れ際や別れた後のメールで伝える。その30、わずかな可能性にかけ恋人とうまくいっていると聞いてみる。